Do you believe it?
皆さんそれ信じますか?
Well, I was going to start on a new, the second half of the series this week, but then God told me to do something differently.
このメッセージのシリーズは最初の部分とまた第二の部分があるんですが、その第二のパート2にですね、今日入ろうかなと思って準備をしていたら神様が違うことをパート1の続きを最後にやりなさいと語りました。
So we're going to do one more week of absolute surrender, part 4. Hallelujah.
で、そして、完全に明け渡すは一部の中に1、2、3、があって、今日は4番目の部分をやりたいと思います。
And my key verse for today is found in John 21:15.
今日の聖書の言葉、メッセージの言葉の鍵となる言葉はヨハネの福音書の21章の15節です。
So let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。After breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these?
じゃあ日本語で読みたいと思います。はい。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか?
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Help us really to understand what this verse means today, Lord.
そして今読んだ聖書の箇所がどういう意味なのかということを私たちが本当に理解できるように助けてください。
Lord, let your word go deep into our hearts today.
そしてあなたの御言葉が私たちの心に深く入りますように。
Let your word transform us today.
主よ、どうぞあなたの御言葉が私たちを変えてくださいますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. So last week we had our life groups.
先週の午後ライフグループやったんですけど、そして私はですね、ユースのライフグループに入りました。マテオス君がリードして、私はその話を聞いていました。
And each of the youth were talking about what they were receiving from the Sunday morning messages.
そしてそれぞれのユースがですね、その日の日曜日のメッセージで何を学んだか何を受け取ったかということを分かち合ってくれたんですね。
But at the end, I felt like God wanted me to ask them a question.
で、そのユースのライフグループの最後に、このことをユースに質問しなさいと神様が語られたように感じたので。
And so I posed this question to them.
この質問をしたんですね。
What will absolute surrender look like?
完全に明け渡すとはどういうものなんでしょうか?
How do we know if we're willingly, absolutely surrendering our lives to God? How can we see that?
私たちが本当に完全に神様に明け渡している、委ねている、もう降伏するみたいな、もう明け渡しているっていうのは、どのような状態ならそうだっていうことが言えるんでしょう?
What are the signs that we can see and what are the signs that others will see?
その明け渡している、完全に明け渡しているということが、のような印ですね。どのようなものがあれば、私たちがそれを、に気づく、また他の人がそれを見ることができる、どういうものでしょう。
And they gave me many good answers, and probably the same kind of answers that many of you would probably give me if I asked the same question.
その質問をしたらですね、ユースがいい答えをいっぱいくれました。また同じ質問を皆さんにしたら、同じような答えが出てくると思うんですが。
You might say, reading my Bible, right?
完全に明け渡すのはやっぱ聖書を読むことだって言うかもしれません。
Might say, praying.
お祈りすることだ。
Coming to church.
教会に来ることだ。
And I think these kind of answers, as Christians, probably we know that we're supposed to do these things if we're surrendered to Jesus, right?
クリスチャンとして神様にイエス様に完全に明け渡すんだったら、今言ったようなことはするべきだ、してるはずだというふうにクリスチャンとして答えを出すでしょう。
But I was looking for something a little bit deeper.
しかしですね、私はもうちょっと深い答えを求めていました。
And so I challenged them, what else would really help us know and stay absolutely surrendered to God every day?
で、もう一つ質問したんですね。日々の生活の中で完全に明け渡すことをし続けるためには、明け渡しし続けるためには、どのような助けが必要でしょう?どのようなことが、必要でしょうか?
And they didn't really know what answer I was trying to get from them.
で、私が彼らから求めている答えは、どういうものかってユースがちょっとわかんなかったんですが。
Just like probably most of you are probably wondering,What else?
他に何があるのかな、明け渡しし続けるためにどうしたらいいのかなって、何があるかなって思うでしょうね。
And so I asked them about the Apostle Peter.
それでですね、私は聖書の中に出てくる使徒ペテロという人のことを聞いたんですね。
You know, after Jesus was raised from the dead,
イエス様が死から蘇った後、
He showed himself to Peter and some of the other disciples.
イエス様はイエス様に付き従った弟子たち、ペテロもそうでした。そして他の弟子たちに姿を現したんですね。
And so I asked them, what did Jesus ask Peter when he met up?
その時にですね、イエス様はペテロという弟子にどのような質問をしたんですか？
Because I think Peter's story can really help us understand about absolute surrender.
というのは、そのイエス様がペテロに質問をしたというお話を読む時に、この完全に明け渡すということがどういうものか私たちに分かってくると思うんですね。
Think about Peter.
ちょっとペテロという人を考えてみましょう。
He was chosen as one of the 12 to be one of the closest members of Jesus' group.
ペテロという人はイエス・キリストに従っていた12弟子といいますか、12人の男性がいたんですが、そのうちの一人でした。
He saw all the miracles Jesus was doing.
そしてペテロはイエス・キリストが行った素晴らしい奇跡を全部見たんですね。
Peter's even the one who walked on water during a storm when Jesus said, "Come to me."
そしてまたペテロという人は船に乗っていて嵐がやってきた時に、イエス様がペテロよ、船から出て水の上を歩きなさいと言われたら、それを信じて従って水の上を歩いたペテロなんですね。
And he was there when Jesus asked, "What are the people say who I am?"
そしてまたイエス様が、人は自分のことを、私のことを何と言っていますかとペテロに聞いたんです。
And then he asked, "Who do you say that I am?"
そして、イエス様はペテロに、あなたは私が誰だと思いますかと聞いたんですね。
And let's read it in Matthew 16, verses 13 to 16.
それが、聖書のマタイの福音書というところの16章の13節から16節に書いてあります。
It says, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?"
さて、ピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？
Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets. Then he asked them, but who do you say that I am?
彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエリアだとか、また預言者の一人だとも言っています。
And it was Simon Peter who answered. And it was Simon Peter who answered. Yes.
その後ですね、その質問の後、ペテロという人がこう答えました。
Oh, you still had one more verse to read. Okay, go ahead.
イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか？
And it was Simon Peter who answered.
そしてこの質問に対してですね、ペテロという人が答えたんですね。
Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the Living God."
シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子キリストです。
God had revealed to Peter just who Jesus is.
神様がイエス・キリストが誰であるかということをこのシモン・ペテロ、ペテロという人に示したんですね。
He wasn't just a good person. He wasn't just a prophet.
イエス・キリストというのはただの良い人ではありませんでした。彼はただの預言者ではなかったんですね。
But he is divine. He was the Son of God, the Savior of the world.
キリストというのは神の子でした。世の中を救う救い主でした。
And it was God who revealed that to Peter.
そしてそのことをペテロに表したのは神様でした。
And I pray that God would reveal that to each one of us.
そして私が祈ることはそのことを神様が皆さんにも表してくださることです。
He is the Son of God who came into this world to give us hope and to give us life.
イエス・キリストというのはこの世の中に神の一人子としてやってきた。それは私たちに希望と命を与えるためです。
But yet, Peter failed in his life big time.
しかしですね、このように言ったペテロという人は実はですね、大きな失敗を犯してしまいました。
The religious leaders wanted to kill Jesus.
宗教の指導者たちがイエス・キリストを殺そうとしました。
And so they arrested Jesus.
ですからイエス・キリストを捕らえて捕まえて
and Peter followed.
そのところをこのペテロという人が後ろからこうついていったんですね。
And he was in the courtyard of the place where they were talking and pressing charges against Jesus.
そしてイエス・キリストを訴える者たちがいた庭のところにペテロという人も実はついていったんですね。
But people began to recognize who Peter was.
そしてその庭にいたペテロを周りの人が見て、そのペテロが誰であったかということに気づき始めたんですね。
Hey, you're a Christian, aren't you? You're the follower of Jesus, aren't you?
ペテロに人々がこう言ったんですね。あなたはイエス・キリストに従っていたクリスチャンでしょう、弟子でしょう。
Peter said, Yeah, I'm a Christian. I'm a follower of Jesus.
そしてそれに答えてイエスは、そうです。私はクリスチャンです。イエス・キリストに従っていたものです。
Is that what he said?
って言いました。
Said, no, I don't know what you're talking about.
そうじゃないんですね。あなたはイエスに従っていた弟子でしょう、クリスチャンでしょうとペテロは言われたら、え、あなた何言ってんの？
And he ends up
でそういう答えをしたんですね。
And he ends up denying that he even knows Jesus three times.
そしてペテロは、あなたはイエスキリストの弟子でしょうって言われた人たちに対して3回イエスキリストを知らないと否んだんですね。
And it says in Luke 22 verses 60 to 62.
ルカによる福音書聖書の22章の60節から62節。
But Peter said, Man, I don't know what you are talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed.
しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。
Think about this. At that moment, the Lord turned and looked at Peter.Then Peter remembered that the Lord had said, Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny three times that you even know me.
主が振り向いて、主となるイエス・キリストのことですね。主が振り向いて、ペテロを見た。ペテロは、今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言う、と言われた主のイエス・キリストのお言葉を思い出した。
And Peter left the courtyard weeping bitterly.
彼はっていうのはペテロですね。ペテロは外に出て激しく泣いた。
Peter leaves the courtyard a broken man.
ペテロはイエス・キリストを否んで、その後もう心が打ち引き裂かれて、その場所を出て行きました。
Knowing that he thought of self more than he thought of his love for Jesus.
それはですね、イエス・キリストに対する愛以上にもう自分のことだけしか考えていなかったことがペテロに分かったからです。それはこうだったでしょうね。私はクリスチャンです、イエス様を信じてますと言ってしまったら、他の人は自分のことをどう思うだろうか、どう考えてしまうだろうか。
But how Peter was restored back to Jesus can tell us a lot about absolute surrender.
でもその後ですね、実はペテロはイエス様によって回復されました。その姿を見るときに、この完全に明け渡すということがわかると思います。
After Jesus was crucified and buried, God raised him from the dead.
イエス・キリストが十字架につけられて死なれて、そして埋葬されて死から蘇りました。
And he appears to Peter and some of the disciples on the Sea of Galilee, on the shores of the Sea of Galilee.
そしてイエス様が死から蘇られて、ガリラヤ湖のところでペテロを含む他の弟子たちと会ったんですね。
And during that time, Jesus asks Peter a question.
その時にイエス様がペテロという人に質問しました。
John 21:15.
それが聖書のヨハネによる福音書の21節の15節に書いてあります。
Says after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these?
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子、シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？
We're not going to read it all, but actually, Jesus asked Peter three times because Peter had denied him three times. So Jesus asks him three times, Peter, do you love me?
この次の箇所を読むことはしませんが、実はですね、ペテロはイエス様のことを知らないと3回なんだので、イエス様が今度はペテロに、あなたは私のことを愛しますかと3回聞いたんですね。
But the first time he asked, he said, Do you love me more than these?
まず最初の質問はですね、あなたはこの人たち、このこと以上に私を愛しますか。
And so the first way we can know that we are being in absolute surrender is?
ですから、まず最初に私たちがイエス様に完全に明け渡しているかどうかが、わかるのはですね、
Do you love me?
あなたを私を愛していますか。
Do you love me more than what are the these in your life that Jesus is saying? Do you love me more than?
あなたは私というのはイエス様ですけど愛しますか。あなたはこれ以上に私をイエス様を愛していますか。
We all have the these in our lives, whether it's a person or it's a thing or it's a job or it can be many different things.
この線が入った以上にというのは これらこの人たちこのもの仕事人間関係かもしれませんけれどもそのようなものをみんな持っているんですが
Do you love me more than making money?
それ以上のことお金を稼ぐこと以上に私を愛してますか。
Do you love me more than just having fun every day?
毎日楽しい時間を過ごすこと以上に私を愛してますか。イエス様聞いています。
Do you love me more than traditions?
伝統以上に私を愛しますか。
Do you love me more than trying to gain many many things?
自分の手でいろいろと手に入れようとする努力そのようなこと以上に私を愛してますか。
Do you love me more than family?
あなたの家族以上に私を愛してますか。
How can you say family?
家族以上にそんなことどうして言えるんですか。
Listen, Jesus went, had to make the same kind of decisions about these things and even about family.
ですね。イエス様自身も、イエス様自身もこの質問に答えてその決断をしなければいけませんでした。私たちと同じです。
It is not that we can't love family or can't love our jobs or can't Love making money.
もちろんですね。神様、私たちが家族を愛してはいけないわけではありません。私たちが仕事を愛してはいけないわけではありません。お金を稼ぐことを愛してはいけないわけではありません。
But it's when those things become more important than our love for Jesus.
しかしながらですね、それらのこと以上にですね、それらのことを愛すること以上に。ごめんなさい。イエス様を愛すること以上にそれらのものを愛してしまったらそれが問題になるんですね。
Because loving Jesus will show up in what we do in life.
というのはイエス様を愛することが私たちの人生で行うことに現れてくるからです。
If I'm always at work, never have time to come to church or have time for God, don't have time to read my Bible, those kind of things.Do we really, can we really say that we love Jesus more than other things?
もし私たちがもう仕事ばっかりしすぎてしまって、祈る時間もない、聖書を読む時間もない、また教会に来る時間もないっていうふうになってしまったら、私は仕事以上にイエス様を愛してるって言えます?
See, when we fall in love with these other things, whether it's family or work or making money, whatever it is, if we fall in love more with those things, then we're falling out of love.With Jesus.
家族とか仕事をすることとかそのようなことをが好きになって大好きになって愛してしまうまたイエス様以上にそれらのようなことを愛してしまったら私たちはイエス様に対する愛から離れていってると言えるでしょう。
Because when we make room to love Jesus more than any of these that are in our lives,
私たちの人生にあるこれらのこと、これらの人以上にイエス様を愛することをしていったら、
all the other things can fall into the balance that God wants.
神様が望まれているバランスを私たちが受けることができて、他の方々とか他の者たちもバランスを持って愛することができるんですね。
Think about Jesus, Matthew 12, verse 46 to 50.
聖書のマタイによる福音書の12章の46節から50節、イエス様がこう言っています。ちょっと考えてみましょう。
As Jesus was speaking to the crowd, his mother and brothers stood outside asking to speak to him. Someone told Jesus, "Your mother and your brothers are outside and they want to speak to you."
イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何かを話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。
And Jesus' answer sounds so cruel.
で、それに対してイエス様が答えるんですが、その答えがなんか冷たい。
You don't love your family, Jesus?
と思えるかもしれません。
Jesus asked, "Who is my mother?" Who are my brothers? Then he pointed to his disciples and said, "Look, these are my mother and brothers."
イエス様はこう答えたんですね。しかしイエスはそう言っている人たちに答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは弟子たちの方に差し伸び、それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。
Anyone who does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother.
天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。
We can't even put our natural families above our love for Jesus.
ですから自分の肉親の家族の愛、イエス様以上に私たちは自分の肉親の家族に対する愛でさえ上にしてはいけないんですね。
And I've told you before and I'll tell you again today, I can love my wife better because she's not number one in my life.
そして皆さんにも前お話ししましたけれども、私が妻を愛することができる理由は、私は人生において妻を一番に愛しているからではないんですね。
Because Jesus is number one in my life, I have a better relationship with my wife.
というのは私はまずイエス様を第一に、イエス様が私の第一の愛であるので、そのおかげで私は自分の妻をも愛することができます。
Listen, Jesus loved and honored his mother and his brothers and sisters.
イエス様はですね、自分の親、自分の兄弟、姉妹をもちろん尊んでいました。大切にしていました。
But he wanted us to understand where our priorities should be.
でもイエス様がおっしゃっているのは、私たちの優先順位がどこであるべきかということです。
In fact, he showed so much love that his brothers and sisters became convinced that Jesus was divine.
そしてですね、イエス様は自分の家族を、兄弟姉妹を愛しましたので、その兄弟姉妹たちもですね、最終的にイエス・キリストは神の子であったということが分かったんですね。
And his half-brother James became the pastor of the first church in the book of Acts.
そしてイエス様の異父兄弟であるヤコブという人がですね、初代教会の最初の主任牧師になったんですね。
And his half-brother Jude is the one who wrote the book of Jude that you find in the New Testament.
そしてですね、また別の異父兄弟であるユダという人が新約聖書にあるユダの手紙というのを書いたんですね。
So God, Jesus is saying spiritual family is important.
ですからイエス様はこうおっしゃっています。霊的家族は大切ですよ。
And that comes to my second point of how we can know that we're being absolutely surrendered.
そして次にですね、私たちがどうやったら完全に明け渡しているかということがわかるか、その次のポイントにつながります。
Do you love your Christian brothers and sisters?
あなたはクリスチャンの兄弟や姉妹を愛していますか?
Sometimes it's easier to say yes than to actually do it.
ですね。はいって答えるのは簡単かもしれませんが、それを実際に表すのが難しいことありますよね。
Do you love your Christian brothers and sisters?
あなたはクリスチャンの兄弟や姉妹を愛していますか?
John tells us in 1 John 4, 20 and 21,
第一ヨハネの手紙というところの4章の20節と21節でヨハネという人がこう言っています。
Says if someone says I love God but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see?
神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛してない者に、目に見えない神を愛することはできません。
And he has given us this command, those who love God must also love their Christian brothers and sisters.
神を愛する者は兄弟を愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。英語の訳ですと、クリスチャンの兄弟姉妹を愛するべきですと書いてあります。
So it's not talking aboutUnbelievers.
ここではですね、イエス様を知らないまだ未信者の方たちのことをこの聖書の箇所は話していません。
Sometimes it's easier to love other people than it is to love our own family.
ですね、時々ですね、
natural family.
時々ですね、自分の肉親の家族を愛するよりも他人の方を愛する方が楽だっていうことあるでしょ？
Right, because you don't live with them all the time.
というのは他人はですね、ずっと一緒に生活してないからね、いつも一緒にいないから。
Is that right?
ですね。
And it's the same with spiritual family.
それは霊的家族にも同じことが言えます。
Because we spend more time together.
というのは霊的家族としてもっと時間を費やしますので、過ごしますので。
And we all have weaknesses.
そして私たちみんな弱さを持っています。
We all have mistakes that we make.
また私たちみんな間違えてしまいます。
But Jesus said, those who love God must also love their Christian brothers and sisters.
こう言っています。聖書は言っています。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。
That means that we have a genuine affection and concern for their well-being.
ということは、兄弟を、クリスチャンの兄弟を愛するということはですね、もう純真な愛情を持っている、もう純真に相手のことを気にかけて思いやってあげるということです。
Do we have a general affection and a general affection?Not a sexual affection, a general affection. Like I have affection for my grandson, right? Do we have that kind of affection and concern for that person's well-being?
ですね。私はもちろん自分の孫を心から純真に愛していますけれども、そのような純真な愛情、愛をクリスチャンの兄弟姉妹に持っているでしょうか。彼らが本当に、健全に、素晴らしい人生を送ることができるようにと心から願っているでしょうか。
And as I was preparing this message, I really felt like God gave me a word.As a warning to us as a spiritual family.
そしてこのメッセージを準備しているときに、神様からこの教会に霊的家族としての警告のような言葉をいただきました。
And I don't usually come out so strong like this from the pulpit.
で、もちろんこの講壇からこのように強い言葉を語ることはあまりないのですが。
But I really felt this is for us as a spiritual family in Revelation's.Chapter 2, verse 2 to 5.
それはですね、霊的家族としてこの聖書の箇所を神様が私たちに語っていると信じます。それはヨハネの黙示録というところです。それは2章の2節から5節です。
It says, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars.You have patiently suffered for me without quitting. But I have this complaint against you. This is God speaking, Jesus speaking. You don't love me or each other as you did at the first. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches.
ヨハネの黙示録の2章の2節から5節を読みたいと思います。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。これはイエス・キリストが教会に語っている言葉です。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。
Jesus' complaint was, you don't love me or each other as you did at the first.
イエス様がこう言っています。あなた方は初めの頃みたいに神様を愛していません。あなたは初めの頃のようにお互いを愛していませんね。
If we are in absolute surrender, it will show up in how we love Jesus, but it will also show up in how we love one another.
でも私たちがイエス様に完全に明け渡しているならば、神様を私たちが心から愛している姿で、愛している姿でそれがわかります。また、私たちが互いにクリスチャンの兄弟姉妹を心から愛していることを通して、私たちは完全に明け渡しているんだということがわかってくるんですね。
Amen. Can you receive that?
皆さんこの言葉を受けることできますか?
The third thing that I want to talk about this morning, as, as it attains to absolute surrender.
そして最後の3つ目のポイント、完全に明け渡すということの3つ目のポイントです。
And I talked a little bit about this with the youth last Sunday.
で、このポイントはですね、少しだけユースと先週話したんですね。
Are you working on your blind spots?
あなたは自分の弱点、こう、弱くてですね、自分が見えないようなところ、そのようなところに取り組んでいますか？
Did you know that we all have blind spots?
私たちには自分の目から見えない、気づかない弱さが、弱点があることを知ってました?
A blind spot is an area where a person's view is obstructed. Means it's blocked.
それはですね、その、まあ、弱点、ここで語っている弱点というのは、自分の目から見えない、自分で気づかない弱さですね。
An area in your range of vision that you can't see.
それは自分の視界に入っていない、自分の目の見えるところから外れている場所です。
But which you should actually be able to see.
でも、実は自分の目では視界には入っていなくて見えないけれども、本当は見るべき場所なんですね。
So like when you're driving a car.
例えば、車を運転していて、
they say there's a blind spot over here.
こちら側見えないでしょ、ドライバーからね。視覚のなってるところですね。
That you can't see.
見えないんですよ、ここのところはね。
It's called a blind spot.
それが視覚の部分だと言いますね。
A spiritual blind spot is an area in our lives that is negatively impacting our relationship with God and our relationship with one another.
そして霊的視覚にある部分というのはですね、私たちのと神様との関係を、また私たちのと周りの方々との関係を破壊するようなものですね。ネガティブな否定的な影響を及ぼすものであります。
They are character weaknesses that many times we can't see ourselves.
ですね、自分では見えない、まあ、弱さ弱点ですね。
That we have not identified as real problems in our lives.
そしてそれがあるんですけれども、自分の人生で問題であると認めていない部分です。
Sometimes blind spots are not totally unknown. They're not totally unknown to us, but we don't understand their impact that it's having upon our relationships. We know it a little bit. Like I know there's when I'm driving, I know there's a blind spot there.
で、その、視覚にある部分というのは、全く私たちが気づいていない部分ではないんですけれども、あることが、はちょっとわかるけれども、でも、
But we don't understand the impact that it's actually causing.
あることはわかっている、全く知らないわけではないけれども、そこにあって、実は、そこに、その、それが私たちに及ぼす悪い影響というのに気づかないんですね。
And we feel like、it's not important.
だから、その、いいよってこう、別にそんなこと気にしなくていいって思ってしまうんですね。
We just don't seem to realize how deeply it's affecting our relationship with God and our relationship with others.
それがですね、どれだけ深く神様との関係に、また人との人間関係に悪い影響を及ぼしているかってことに気づかないんですね。
Many times blind spots are caused by offenses and unforgiveness that we haven't dealt with.
そして私たちの視覚にある部分ですね、弱さというのは、時々ですね、人から受けた傷によって、生まれることがあります。また、私たちが許さない心を持っているときにそれが、起こることがあります。
Because if offensesare not dealt with, they create blind spots.
というのは、人から受けた傷をですね、許したりとかして取り扱わないと、そこに視覚という部分が、視覚に入っている弱さが生まれてしまうんですね。
Even King David, he prayed about his blind spots.
そして、聖書の中にダビデ王という人が出てきますけれども、彼自身もですね、その弱さ、視覚に入っている弱さのことを祈ったんですね。
Psalms 19 verse 12.
それは聖書の詩篇の19編の12節です。
He said, "How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from these hidden faults."
誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。
How can I know all the sins that are lurking in my heart?
誰が自分の私の数々の過ち、自分の心の中にこう密かにこう忍び込んでくるその罪を、過ちを悟ることができるんでしょうか。
King David, he wants to be cleansed. He doesn't want blind spots in his life.
ということは、この詩篇を書いたダビデ王という人は、自分の中に気づかない過ちや弱さがないように、それらのものが全部洗い清められますようにと願ったんですね。
But how can we be cleansed?
でもどうやったらそのようなものから私たちは洗い清められることができるでしょう。
If we're driving a car, if I'm driving a car and I know that I have a blind spot there, sometimes I ask my wife, can you check?
そうですね、すみません。時ですね、自分が車を運転しているとですね、こう視覚に入って見えないもの、見えないところがありますので、妻に、あ、こっちに何か今他の車がいるとか聞くんですね。見えないから自分は。
And sometimes I'm not asking her and I'm driving along and suddenly, honey, be careful!
でも時々ですね。時々って顔結構いつもなんですが本当は。ああ、時々にしときましょうね。視覚に入っているものが見えてないんですが、まあそれは別に気にしなくて運転してるんですが、妻の方からあそこ危ない危ない危ないっていつも言ってくるんですね。危ないから本当に。
うるさいな。
でも危ないよね。危ない。そう、あ、言う？あ、じゃあ失礼なかった。よかった。
If we want to be cleansed.From our spiritual blind spots.
もし私たちが霊的視覚にある弱さから清められたいと思ったら、
It cannot be done on our own.
自分の力一人ではできません。
How can you see a blind spot if you're blind?
ですね。もし目が見えなかったらどうして目に見えないところにあるものが見えるんでしょう。
You can't, right?
見えない、見えないから見えないでしょう。
You either need the Holy Spirit.To speak to you.
そのようなところにですね、まず最初なのは聖霊様、神様の霊、御霊によってそれを教えてもらう。
Which he does.
そしてもちろんそれをされます。聖霊様は教えてくださいます。
Which he will.
そしてイエス、聖霊様はそれをしてくれるでしょう、これからも。
But I found that many times the Holy Spirit uses another person.
そしてまた多くの時ですね、聖霊様が別の人を用いてそれを私たちに教えてくれることがあるんですね。
He uses another person to say, "Hey, there's something going on in this area of your life."
聖霊様が別の人を用いて私たちにこう言うんですね。あなたこの人生のこの部分にこういうことがあるんじゃないんですか。
See, when we actually have genuine affection and concern for our brothers and sisters, we're willing to say, "Hey, you've got a blind spot here."
ね、もし私たちが自分のクリスチャンの兄弟姉妹に対してもう純真な心からの愛や愛情を持っているならば、もし相手の中に兄弟姉妹の中に目の見えない罪とか例えば弱さがあったら、ね、ここがこうですよって言ってあげるんですね、愛しているから。
And of course we don't want to do it in a judgmental way or a condemning way, but we're saying, I want to help you.
そしてそれを言うときにもちろんですね、裁いたりとか、責めたりする心を持ってではなく、あなたを助けたいから、ここがありますよって、言ってあげたいんですという心を持つんですね。
But when we don't want help, we say, うるさいな
ぁ。ね、でも、そのように人から言ってもらっても、その弱さを助けてほしくないという思いがあったら、うるさいってそう相手のことを思ってしまうんですよね。
Is that right?
そうですか、皆さん、そうですよね。
But Paul reminds us in Galatians 6:1-3.
しかしパウロという人がですね、ガラテヤ人の手紙の6章の1節から3節でこう言っています。
Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly, that's a key part of that verse, you who are godly, should gently and humbly help that person back onto the right path.And be careful not to fall into the same temptation yourself. Share each other's burdens, and in this way obey the law of Christ, which is love. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important.
ガラテヤ人の手紙の6章の1節から3節です。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、英語ですね、敬虔で神様に従っている敬虔な人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも 立派でもない自分を何か立派であるものように思うなら自分を欺いているのです。
We all need each other.
私たちは全員互いを必要としています。
We are better together.
というのは私たちは一緒にいた方が もっと勝っているからです。
But how we respond can tell a lot aboutHow surrendered we are to Jesus.
To correction from others.
人からもし正されることがあって、それに私たちがどう答えるか、どのような反応を示すかというのを見ると、私たちがどれだけイエス様に自分を明け渡しているかということがわかります。
But at the bottom line, Paul says in the very next verse, "For we are each responsible for our own conduct."
そして、その底辺にあることは、パウロがこの5節でこう言っていますね。人には各々負うべき自分自身の重荷があるのです。
So whether the Holy Spirit speaks to you or someone comes humbly and tries to share with you an area thatneeds to be worked on.
それはですね、聖霊様が皆さんに直接語りかけるときも、そして他の人を使って、他の人が皆さんのところにやってきて、正すべきことを言ったときにですね。
It's still your responsibility and up to you how you respond to that.
その聖霊様にも人にもどう答えるか、どう反応するかというのは皆さんの責任です。
See, the Bible, all through the Bible, God uses light and darkness.Imagery that we can.
ですね。聖書の中でですね、神様は光、明るみ、光と暗闇というものをこうイメージとして使っています。
Light represents God and righteous living.
光というのは神様を表します。また正しい義なる生き方を表します。
God uses darkness, symbolizing blindness and evil.
そして暗闇というのはね、暗さというのはですね、盲目、目が見えない悪を表しています。
And God says to walk in the light.
そして、聖書は言っていますね、光の中を歩みなさい。
If we love Jesus more than anything else and we want to surrender our lives to Him, we have to then walk in the light.
私たちがイエス様を誰よりも愛して、そして自分を完全にイエス様に明け渡したいと思うならば、光の中を歩みなさいと神様はおっしゃっています。
Walking in the light is not always fun.
そして光の中を歩んでいくことはいつも楽しいわけではありません。
You ever in the bathroom in front of the mirror, you turn a light on so you can see your face better, and you think, "Oh man, where did I get that?"
ですね。皆さん洗面所ですね。まあ洗面所に電気をついてるんですが、鏡の前にもう一個電気があります。それをつけるともっとよく見えて、自分の顔がはっきり見えて、こんなところにこんなのがあったの、どうしてみたいに思ってやりませんか。
Where did that wart come from?
ですね。このイボがいつできたの。
When we walk in the light, it's easier to see defects, right?
ですね。ですから光の中、明るいところを歩んでいくときに、やっぱりこう欠けているところ、弱さがよくもっと見えますよね。
I'd rather walk in the shadows so people can't see my defects.
私は影の中を歩んでいきたい。そうしたら人からこう自分の弱さが見られないから。
What are the these that Jesus wants us to work on? What are the these that Do you love me more than these?
これらの人たちよりも、これらのことよりも、あなたは私を愛しますか？これらのこと、これらの人、皆さんにとっては何ですか？誰ですか？
1 John 1:7 says, But if we are living in the light as God is in the light, then we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, his son, cleanses us from sin.
聖書の第一ヨハネの手紙というところにの一章の七節はこう言っています。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
Let's pray.
お祈りします。
God, I thank you for your word today.
神様、あなたの言葉を今日ありがとうございます。
Lord, I pray that we can love you as we did at first, Lord. When we first came to know your love.
最初にあなたの愛を受け取りた時のその 愛に私たちがまた立ち返ることができて感謝します。そしてまた他のクリスチャンと一緒にいることの喜び、その最初に感じた喜びに私たちが立ち返ることができて感謝しています。今祈ります。ここにいらっしゃるお一人お一人がイエス様、あなたに完全に明け渡すことができますように。そして私たちには見えない弱いところですね、そこを周りの方々から言われて、そしてへりくだってそれを受けることができますように助けてください。それによってあなたが望まれている命を私たちが体験できますように。今祈ります。奇跡や不思議な技、素晴らしい働きが現れますように。
God, touch each one today.
主よ、どうぞここにいらっしゃるお一人お一人にあなたが触れてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。